FM。
どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあさあ、
はいはい、
何から触れようかという話なんですけれども
はいはいはい、
とりあえずね、
はい、
僕はそんな赤髪の人とラジオをしてた覚えはないです
ちょっと髪の毛染めました
すごい、なんかこのエスカレートという単語が非常に似合う奇抜ぶり
だんだん上ってますね。
いやもう完全にだキングヌーの新メンバーっつって言われてもあんま不思議じゃないぐらいの髪で
キングヌー見たことないけどそんな奇抜なんですか。
変わった髪型の人も多かったり、多くはないな、一人やった。
いやなんかうん、だいぶ前にブリーチしてから髪の毛楽しんでたんですけど、
うん、
だんだんもうブリーチしてない元気な髪の毛がニョキニョキ生えてきて、
はいはいはい、
すごいいわゆるプリンっていうんですか、
プリンね、
黒い部分が増えてきたんで、まあ、そろそろまた髪色変えようかなと思いまして。
変えたね。何の色って言ったんやろねこれね。
一応ね、今まではちょっと金髪とか、うん、ちょっとグレーっぽい金、なんか淡い、うん、なんかくすんだ系の色とかやってたんですけど、
うん、
まあなんか何色がいいかなって思ってピンクかなと思ってい
やなんかね、なんつったんやろ、なんか
ピンクベージュっていうんですか、
アッシュピンク、
うん、今ちょっと明るいじゃないですか、うん、これ染めてから3日ぐらい経ってるんですけど、
はいはい、今ちょうどいいぐらいの、
まあ、もっとね色落ちしていったら、
うん、
色落ちしていったら僕の本来求めている色になっていくんですけど、
あ、なるほどね、なんかそんなデニムみたいなやり方してんや
そうそうそう、例えがうまいね
ありがとうございます。
そう、なんか最初初回にその色を目指しちゃうと色落ちした時に全然違う色になっちゃうから、うん、
確かにね、
そう、最終地点から逆算してなんかすごい明るい、もう今はこれはこれでピンク色なんですけど、うん、初回やった時なんかさつまいものじゃ紫っぽいなんかさつまいもカラーになっちゃって、なんかすごい偽物のカツラかぶってるみたいな、
はいはいはい、大阪のおばあちゃんでいるやつね
そうそう、さすがにいろいろ楽しもうとはしてましたけど、
うん、
その色で街中歩くの勇気いるなと思って、
しかも地方やからな我々
そう目立つからね、まあ保育園とか幼稚園のね、うん、送り迎えもしてるわけなんで、うん、急に変なやつ来たと、
うん、
なりがちなんで、さすがにちょっと明るすぎるときはめっちゃ帽子かぶってました
いやでもな、はみ出る紫はみ出てんのなでも確かにね、ちょうどそのちょっとくすんでる感じ、なんて言ったらいいんやろ、なんかその秋鹿のポワレ、フランボワーズソースを乗せてのフランボワーズソースの色わかるかな、これ
伝わるかな、
わかるかな、
伝わるかな、高度やな
ちょっとな難しい、失敗したかな
そうそう、でまあ今回はねピンクっぽいの、
うん、
チャレンジしてみて、もう本来はもうちょっと落ち着いた色になっていく予定なんで、
うん、いいと思います。
まあ、子供たちはね、なんか何も特にめっちゃいい反応するわけでもなく、あ、パパ色変わったねって素直な反応で、
そうね、だからその金が不思議、なんていうの、派手とかないもんね子供たちは。
あ、そうそうそう、でふと思ったんですよ、なんか今、うん、なんか自分的には今までこういう遊びをしてなかったんで、
うん、
まあ、35を超えて36なんですけど、
うん、
36ぐらいからこんな急にやんちゃし始めて、
いやほんま
試したって感じなんですけど、
アラフォーデビュー初めて聞いた、
まあ、毛根がね死ぬ前、うん、元気なうちに遊んどこうというモチベーションで始めたものの、
うんうん、
まあ、子供が小さいからこれできてるけど、
はいはいはいはい、
子供が思春期になって急に親父が髪の毛ピンクで帰ってきたら、うん、絶対嫌だと思って、
ね、
むしろそれ考えたら今やっといた方がいいんちゃうって、ね、
そうやね、
改めて思いました。
パパはこういう髪色にするような人間っていうそのイメージをあらかじめ植え付けとけばね、
そうそうそう、 あ、まあでもやっぱあの思春期になったらこういう遊びできひんなって思ったんで。
確かにね。
ね。なんで今のうち余計今のうちやった方がいいなって思いました。
いや、ちょっとあの毎回の収録が割と期待にあふれるからそれはそれでいいね。
今日もね、実は仕事のミーティングがね。
そうそうそうそう。
あれ、ちょっと収録まで反応せんとこは。
そう、俺の中で黒髪のやつとミーティングしてたから今日。
っていうちょっとね、今回やってみて、まあやっぱでもね、意外とねピンクの髪の毛の人はちらほらいますね。
いますよ、意外と。まあただ、うん、女性に多いかな。
いや、おじさんがしてたよね前ね。
いや、それは多分ヒューマンエラーよ、ただの。それはエラーよ。
うどん食いに行ったらうどん屋でおじさんがやってたんですよ。
ミスよ。
あ、そうそう。いや、楽しんでますよ。
いいですね。
早速もうピンクで今やってるんですけどね、
うん、
今日もあの保育園に娘ちゃんをお迎えに行って、
はいはい、
じゃあ、 あのちょっとね、まあ、若くはない保育士さんがいてね、
うん、
おばちゃんのね、
うん、
で、あら、キュウさん髪の毛がピンクになってるって言われて。
まあ、その通りよ。
今日かなって。
その通り。
反応に困るね、いちいち。
いや、いいじゃないですか。
そう、遊んでおります。はい、次、まあこれを楽しんだ上で次は何色にするか、ちょっとそこもね、さらに先を見据えてちょっといろいろ、
そうだね、
あの色選びしてるんで、
うん、逆算していこう。
いや、でもね、ちょっと一つやってしまった、
うん、
まあやった後に気づいたんですけど、
うん、
もう今月ね、あの七五三の撮影あるんすよ。
いいやん。
めっちゃ変なやつおると思って。
いいやん、デジタルタトゥー。
めっちゃデジタルタトゥーやな、これがな。
うん。
だからパパはこの頃ピンク、いや、むしろ写真、髪の色でその時期撮った時期分かる的なね。
うんうんうん。
うん、
俺で言うその顔の膨らみでいつか分かるってやつ。
って感じなんでね、うん、あの七五三の撮影もあるし、あの今月来月とちょっとね、岡山であのいろんな発表とかしようと思ってて、登壇して、
ほう、
ライトニングトークで。
あ、でもなんかちょっと記載ぶれるような。
まあ見た目ビジュアルで勝負できるよね。
そう、なんかで関西弁で喋って、なんか漫画のキャラクターでいるもん、そういうやつ。
狙ってる感嫌やな。そんなつもりではないけど、なのでね、ちょっとインパクト残していきたいと思います。爪痕。
いや、爪痕ね。爪痕残してください。そういえばね、私さっき今あの体の大きさで分かるみたいなことしたやん。
はい。
で、最近またね、ちゃんとあの筋トレをずっと継続してるわけなんですけれども。
素晴らしい。
そう。で、まああのタンパク質とかも結構取ってて、
うん。
まあその食事制限っていうほどの食事制限してなくて、栄養素をしっかり取るみたいな。
うん。
ことをやって、で筋トレバーって続けてたら、うん、まあなんかその腕とか胸周りとか筋肉すごいついてきて、重量も上がってきて、
うんうん、
その結果、
うん、
あの前より太って見えます。脂肪も取りきれてない状態で、ちょっとガタイデカなったから、なんか前より太って見える。
いい言い訳ゲットしたな。
あの、いや、すごいね。だから成果は出てるの、すごい。
あ、そうなん。
そう、あ、めっちゃ上がるみたいな。うん、すごい。すごい筋肉ついてる今。
え、その、何キロ増えたの、上げれる重量は。
ね、何キロかは言わへんねんけど、何キロかは言わへんねんけど、
相対で。
そう。もう少なくとも10キロは増えてるな。
で、
一番最初にやった時よりかは20キロぐらい増えてる。
すごいやん。
そう。まあ、最初っていうのもあるけど。
うん。やっぱ最初はそういう上がり、幅が多いんかな、上がりやすい。
そう、なんかゴミ筋肉やから、その成長しやすいみたいな。
だ、筋肉
でみんな、そう、
はいはい、
マッチョたちはみんなその上積みをもう切り崩してというか、上積みをこう磨いていって、どんどんでかくなってるから、はいはい、あの人たちとはもう全然レベルは天と地ほど違うんやけど、ね、
アメちゃんの体の中の細胞が早く筋肉にしてくれっていう状態で待ってるやな。
うん、そうそうそう。だから あれ、腕って凹凸あったんやみたいな感じになってる今。
いいね。
そう。
よりでも迫力が増すんじゃない、そんな状態になっちゃう。
あの 求めてた体型とは真逆の方向に今突き進んでいってる。
そっか。それもやっぱ定期的に筋トレ継続できてるって、週何やったっけ？
週3かな。
週3で
ただ一回スクワットでぎっくり腰やってるから、
うん、はいはい、
下半身はなんかもう重いのあんまり持つの怖くて、
うん、
50キロぐらいで、
うん、
あもうさっちゃった50キロぐらいのスクワットぐらいしかもう怖くてできひんねんけど。
はいはい。
でそれで上半身を重点的にやってて、
うん、
胸と、
じゃあ逆三角みたいな感じ。
あ、そうそう、なんかその無駄に太って見えるのに足は細いっていうバケモンが今誕生しつつある。
なんかピクサー的なね。
そうそうそうそう、サリー
サリー
サリーが出来上がりつつある。
へえ、
もうちょっと、もうちょっと頑張って、う
ん、そんな上半身が重くなっちゃったらそれこそ足の膝に来ちゃうんじゃないですか。大丈夫
そうなんよね。まあでも一応やってるから、うん、一応やってるからって今言い聞かせながら胸、うん、胸ばっかやってる。でも胸ばっかやるとなんか脂肪はさ、はい、そんな落ちてないからさ、
うん、
もう確実にそこらの人よりも胸あるみたいな感じになってるの。なんかその平均女性よりもあるみたいな感じになって
る。すごいね。
一旦目標にしてる重さまで上がったら、うん、まあ減量に振り切ろうかなと思っている。
ああ、それは減量に振り切るってなるとメニューが変わるんですか？
いや、食事が変わって、
うん、
その代わり筋肉がそのあんま伸びなくなるというか、
うんうんうん、
そのギリギリの栄養素でやると筋肉もつきにくいけど、いっぱい取っとけばいっぱい筋肉の栄養も、うん、タンパク質も回ってくるっていう、そういうものらしくて、
ね、いいやん。
そう、
順調やね。
順調、なんかその順調の定義にめっちゃ寄るっていう感じやな。
まあダイエットで100キロ切るみたいなのも無理になったことやな。
そうね、なんかなんならちょっと増えてる。その筋トレのせいで維持か増えてるかどっちかやな。
なるほどね。でも目標までもうちょっとなんやろ。
もうちょ、いや、
まだまだ
目標はどう10キロぐらい上げたいから。
あ、そうなんや。
3ヶ月ぐらいかかるかもしれん、最低で。
いいよ、
頑張る。
楽しみやね。
そう、あるんやけど、いい？まだ。
あ、いい、うん、どんどん来て。
あるよ。ちょっとクイズせへん、勝負しよう。
よもやまクイズ。
お、よもやまクイズ、よもやま古今東西、
よもやま古今東西。
あから始まる国、どうぞ。
はあ、
え？ゼロ。
まあまあまあまあ、アメリカですか。
アメリカね。
アメリカでも U ですか？ユナイテッドステイツオブアメリカと言った方がいいですか？
全然あの日本語で、日本語大丈夫です。その帰国子女ブランドでだるいから。
はあ、
アメリカね。じゃあ
アメリカ、
はい、アイスランド。
アイスランド、ああ、じゃあアイルランド。
オッケー、アゼルバイジャン。
アーストラリア。
早くね。やし、なんかクソじゃね、回答。
あってあったっけ。あ、
これね、お、
アルメニア。
あ、いいですね。アルジェリア。
ああ、名前似てますね。
名前似てるんですよ。
ちょっとギブアップです。
はい、 OK です。あとはアラブ首長国連邦。
ああ、はいはいはい。
アンドラ、
アンドラ、
アンゴラ、
アンゴラ、
アンティグア・バーブーダ。
何言ってんの。
アルゼンチン。
アルゼンチンやわ。そうやわ。
この辺りがね、アから始まる国なんですけど、
はい、
ちょっと詳しくなってんね俺今。
うん、
これなんでかっていうと、
うん、
うちの息子がね、
うん、
今まで微生物にハマったりさ、ニッチな方向を攻めてたんやけど、
はいはいはい、
またニッチな方向を攻めてて、
うん、
国っていうのにハマりだして。
あ、方向性が変わったんですね。ミクロからマクロに行ったんですね。
マクロになりました今。 世界情勢の方に。うちの息子がね、今ね、今のすごいスピードで言える。
へえ。
で、あと、いいわーっつったら、イエメンから始まるんだ。イエメン、イスラエル。
それ、なんかきっかけがあったんですか？
YouTube かな、やっぱりまた。
ああ。
で、そっからハマって、国旗のカード持って、
うんうん、
だそう、国ってすごくて、
うん、
国旗がどの国かっていうのと、
うん、
その国名の話と、
うん、
首都と、
うん、
世界で言うとどこかっていうのが、うん、いろんな変数があるのよ、変数というか要素が、
うんうん
う
ん、
でうちの息子は今場所もその首都も全部覚えようとしてて
へ
ーすごいよ。で俺も頑張って、
うん、
な国旗とか覚えるのすごい楽しいから単純暗記大好きやから、
うん、
その子供と一緒になってこう勉強してたんやけど、
うん、
だからやっぱりねその子供のこの柔らかいの反復回数すごくて、
うん、
だからその YouTube でさ国旗クイズみたいなのがあんねんけど、うん、パーって出てきた時もう見たことない国旗が出てくんねんけどもう簡単に言うちゃうんですかセーシェルとか、
うん、
セントビンセントおよびグレナディン諸島とか言えんねんちゃんとセントクレーショファーネイビスとか
、うん、
でなんか挙句の果てにさこれなんだっけみたいなことを息子がしたら、うん、後ろから奥さんがクック諸島じゃないとか言って奥さんも詳しくなってて
めっちゃグローバルやん
すごいよすごい。あと国旗覚えるの楽しい。
国旗難しい。あの何同じ色で順番だけ変わるとかあるじゃん。
そうそうそうそうそう。モナコとインドネシアがあの形が違うだけで赤と白で全く一緒で、その赤と白が逆転すると、うん、あのポーランドになってで白と赤なんやけど月がついてるとあのシンガポールになるとか。
へ
え。緑白赤はあのハンガリーやけど、うん、白あ違う緑白赤やったっけ。だからあと白が上やとブルガリアとか、
うん
うん、
へ
え。青赤じゃあ青赤黄色か黄色は青赤かなんかでルーマニアとチャドなんやけど全く同じ色なんやけどチャドだけちょっと青が深いとか。
あそうなんや。
そう白赤青でオランダとルクセンブルクなんやけどルクセンブルクの方が青が水色っぽいとか、
うん、あその微妙な色の差で。
そうそうそう。あのあこれが試験出るやつやって思ってそればっかり覚えてる今
やっぱ地球儀とか買うんですか。
地球儀はまだ買ってないです。世界地図
の世界地図
アプリで世界地図パズルやってて、でその場所も息子覚え出して、
なんかあの平面やとさ、なんかなんちゃら図法とかメルカトル図法とかあるやん。
あ、そうそうそうそうそうそう。
でやたらロシアクソでかいように見えるけど全然ちっちゃいよとか、うん、まあ、ちっちゃくないか。ロシアは大きいけど、なんかもう一個なんてグリーンランドやったかな、どっかがめっちゃでかいように見えるけど、
グリーンランド、うん、
グリーンランドって
端っこの方のやつ。
そうそう。あれ地球儀とかの方が正確に大きさ分かるからあったらいいかもね。
そうだ、まずはその地図で場所と首都と国旗を一致させた後、その地球やとどこっていうのをやって、最終どこ行きたいか決めるっていう、そういうルートにしようかなと思ってる
いいや、それここっていうん、やっぱ
ゴージャスみたいなことせへんでもなんかあのついつい俺はそのバハマの時にそんなバハマって言ってしまう誰にも伝わらへんけど
伝わらなそうやな
奥さんからすごい何みたいな感じで言われるけど
まさか人のネタパクってると思ってないな
そうそうそう、パクってこんな滑ってんのってなったら
つら
いやでも覚えんのって楽しいわやっぱり。
わかる。
首都とかね、首都とかめっちゃ楽しい。
ああ。
なんか言って、なんか国言ってみて、国。なんか
首都。じゃあ、モルディブ。
おい、やめろよ。やめろよ、お前。
え？
モルディブは国旗わかるけどさ。モルディブの国旗わかるけどさ。
モルディブって首都はわからんやん。国やんな。国？
国国国。
国。うん。あ
モルディブ何やったっけ？パグーやったっけな。
とんでもないもん出してしまったな
ちょっと答え合わせしてみよう。モルディブの首都は。
モルディブ首都。
マレや。ああ、マレだ。マレだ。マレだわ。
おっしゃ。じゃあ、ニュージーランド。
あれ、ニュージーランド、あれ、俺全然覚えてないぞ。ニュージーランド何だっけ。
ポンコツやないか。
あれ、
ニュージーランド。
ニュージーランド。
ウェリントン。
おお。ウェリントンや。
一旦出直してきてもらっていいですか。
すいません。ちょっと次回までに仕上げてきます。
よろしくお願いします。
そう。あんな俺が覚えてないやつばっか狙ってきよう。
じゃあもう一個だけ行こうか。
あ、お願いお願い。
思いつきで言ってるんですけどね。
うん。うん。
じゃあ、チュニジア。
やめろや。二度と言うね。
何も言えへん。チュニジアはチュニス。チュニスです。
わー、チュニス。あ、なんかその国と首都に似てるシリーズ。そうなの。あるんよ。アルジェリアの人はアルジェなんよ。
全然言えへんよ。
おかえり、泣きの一回。泣きの一回。
オッケー。頼む。じゃあ、
頼む。
スイス。
ああ、よかった、ベルン。
ああ正解。
うん、全然余裕、もっと来い。
この正解だけカットしよう。
やめてや。
いや楽しいね、こういうのね。
っていうこのね、これをね、息子とずっとやってんねんけど、
うん、
初めてそのやっぱさ、パトカーごっことかさやるわけよ。
うん、うん、
じゃあパパ泥棒ねとか言って、
うん、
で謎に今歩いてる床がマグマですみたいなこと言われて、なんかあっちあっちあっちとかやらなあかんねんけど、やっぱ楽しないんよ大人として。
そうやな。
そう、でもその点ね、国旗クイズバリ楽しくて。
確かに。
そう、
いや、ようやくここまで来たかって感じするよね。
そうそうそうそう、
大人が楽しめるコンテンツ。
そうそうモナコとインドネシアバリ似てんなって言いながら、めっちゃ似てるねっつって、そう。めっちゃ似てるねってなる。
やっぱ今までの遊び方はさ、もう親側はもう虚無やん。
そうそうそうそうそう、
虚無でしかないからさ。
そう、あとその親を超えていく感じ、なんか、
うん、
え、何この国旗っつった時に即答でギニアビサウって言われた時はびっくりしたもん。
確かにね。
そう、あ、ちなみにギニアビサウの首都はビサウです。
ニッチなやつしか覚えてないんじゃない。
やっぱね、ちょっとそのテストに出そうなやつばっか覚えてんだよ。
いや、いいね、いいね、いいっすね。
じゃあ、はい、まあそんな感じで皆さんもね、ぜひ、うん、あの首都と国旗、国名ゲーム覚えて、みんなで大会したいなと思ってます。
そうですね、ぜひコミュニティでやりましょう。や
りましょう。
コミュニティで。
あのスリランカの首都が一番ワクワクするんで。知ってます？
スリジャナワルダナプロコッテ。
ああ、いいですね、いいですね。スリジャヤですけどね。スリジャヤワルダナプロコッテですけどね。
クソー、とで覚えてたからな。
さすが、でもさすが。
いいね、ぜひぜひ遊びましょう。
ちょっとプラスしてね、子供ならではの感性みたいなのがすごいなと思って、
は
い、
うん、
なんかその月見ながらさ、三日月やったんやけどさ、
うん、
ふーって散歩してて、夜の探検っつって夜散歩すんねんけど、
うん、
三日月見て、
うん、
夜とパキスタン似てるねって言った時、なんかすごいかっこええなこいつって思った。
パキスタンの国旗がなんかあるんですか？
そう、パキスタンの国旗があの緑に白地で月と星、うん、月と星ってイスラムのマークなんやけど、トルコとか、うん、チュニジアもかな、チュニジアとかもあの辺も白と、アゼルバイジャンとかも
すごいね、
うん、白月と星なんやけど、それを見てパキスタンと夜が似てるって、なんかかっこいいなこいつと思って。
告白みたいなこと言うな。
そうそうそう、月が綺麗ですね。
月が綺麗ですね。
パキスタンと夜は似ている。
ドキ
ドキ
コードやな。
そう、
いいね。いや、そんな感じですか。
はい、めきめき成長しております。
そうですね、
はい。
じゃあちょっと次は僕の息子の成長の話をしてもいいですか？
オッケー、親バカタイムや今日は。
や、とうとうね、
うん、前向きで有名なね、あの
前向きで有名なこの前、ね、
あの息子さん、
また取ればいいよとかね、
そう
前向きで有名な息子がですね、
また行 けいいんだっつって、
また行け、そうそうそう、
前向こうぜっつって、親父前向けよっつって、
めっちゃ前向いてるけどなで、あの今までね、あの、うん、恐竜とか、
うんうん、
乗り物とか、
うん、
まあいろいろ好きだったんですけど、とうとうねウルトラマンに、
あら王道、
移りまして、
うん、
最近もずっとウルトラマンの戦いごっこさせられるんですよ。
うわあ、
パパ怪獣 ねって言って、
うん、
でギャーって言って、全然あのめっちゃパンチパンチ、いやそんな本気でやったらちょっとパパ痛いかやりたくないなって言ったら、ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんってやばやすんねんけど、
そうこっちもちょっとテンション上がってもうてみたいな
ごめんごめんごめんって言ってまたギャーってすんねんけど、めっちゃ優しくソフトタッチでチョンみたいな、
おーいいやん、
チョン
優しい、
そうそうそう、それそれそれみたいなこれやったら楽しく怪獣できるわって言いながらやってたんだけど、あのウルトラマンってさ、
うん、
まあいろんな種類いるんですけど、まあ
いますね、
全てのパターンでまずまあいろいろ何か何取っ組み合いして、
うん、
最後スペシウム光線的な光線で、
はいはいはい、
怪獣を攻撃して怪獣がバーンで爆発して終わりじゃないですか、
うん、そうね、
まあ、それを、まあ、厳密に再現するんですよね、ウルトラマンごっこでもね、
うんうん、
でまあめちゃめちゃ息子的にはえいえいえいみたいな怪獣の、
うん、
僕に対して攻撃してきて、もう俺も十分死んだから、あやられたって言ったら、まだ光線打ってないよ、早く立って
スパルタ
いつまでやんのと、早く殺してくれ早く殺してくれって早くビーム打ってくれ殺してくれっていう遊びをずっとしてて、
怖いウルトラマン
全然ビーム打ってくれないんすよ、それがなかなかね、やっぱ毎回もうそれ懇願する遊びになってるんやけど
いや早くね、そのウルトラマンの怪獣記憶ゲームになるといいね
そうそう、この前図書館でそういうウルトラマンの図鑑みたいなやってめちゃめちゃそれ食いって見てたから、それ勝ったらね、
うん、
あの覚えるけど、ただやっぱ覚えるなら使える知識がいいなだ
国旗ギリ使えるやん
そうそうそうなんかあの何、まあ、バルタン星人とかみんな知ってるじゃないですか。
うん。
バルタン星人って宇宙忍者なんよね。
あ、そうそうそうそう。
宇宙忍者バルタン星人とか、そういうなんかなんちゃら怪獣とかもそういうサブタイトル的なやつついてるけど、うん、全部覚えれへんなとか、これ覚えてもなーみたいな。
もうクイズで答えられるぐらいもんの。
そうそうそう。テスト出えへんなとか。
うん。
ね、ちょっとね、どうしようかって感じなんですけど、まああのただ。戦いごっこすごい楽しそうなんですけど、
うん、
こっち疲れて、しかも毎回なかなか殺してくれないんで、
う
ん、
そうね、うん、
ちょっと疲れたなと思って、あの最近買い物をしましてね、
ほ
う、お前まクイズ、
はい、
そんな息子との戦いに疲れた怪獣のパパが、
うん、
これだと思って買ったアイテムは一体何でしょうか。
サンドバッグ、
正解
よもやまクイズの精度上がってるわ
そう、サンドバッグ、なんかあの起き上がりこぼしっていうか、
起き上がりこぼし、
ああいうパンチしても帰って戻ってくる系、
うん、
を、まあ、想像してないけど、なんかまあ楽天でなんかサンドバッグのなんか水入れて重しにできてパンチして帰ってくる系のやつを 2,3,000 円であったんで、
うん、
まあちょっとストレス発散もできるし、多分思いっきり殴りたいやろから、
そうね、
それ買ってみようと思って買ってみたんですよね、うん、でちょうど今日届いてね、
うんうん、
であの今日届いて早速水めっちゃ入れて空気入れて膨らまして、あの息子が帰ってくるまでスタンバイしてたんですよね、
うん、
で息子がもうお迎えに行って、でそのまま息子お家戻ってきたら、
うん、
もうひたすらそれ見つけて20分間本気で殴り続けてた。
あ、すごい。それはちょっと将来楽しみやな。
ヒット商品や。これで解放されると思って。もう今後はそのサンドバッグに、そういうバルタン星人とか怪獣のね、写真を印刷して、うん、もう日替わりでそれ貼って、 ちょっと殴ってそっちに担当してもらおう。アウトソースし
よう。確かに確かに。で最後ビームのとこだけね肩代わりして
で一応ねもう一個肩代わりしてるんですよ、
うん、
息子がパパ怪獣の声やってって言って、だから俺殴る
いい、ね、
サンドバッグ殴るたびに俺がうわうえうえって
渋い気持ちや。
そうそうそうっていう遊びに変わったんで、まあ、これがどれぐらい続くか分からんけど、いい、ね、
そう
ちょっとねいい買い物してちょっとうまく立ち回るのができました ね、 いいね。
まあ分業は大事ってことやね。
抽象化したね。大事ですね。
いや大事、はい、素晴らしい。
最近ね、
はい、
寝起き首が痛いことが結構多くて、
あら、
いやちょっとなんか寝起き起きて上向いた時めっちゃ首痛くて、あーちょっと枕変えたいなと思って、うん、でもどういう枕がいいか全然わからなくて、
うんうんうん、確かに
どうしようと思ったら、あのなんか近くにねそういう枕のコンサルしてくれるお店があって、うん、
怪しい。
Google マップでの評価もね良くて、
うん、
もの試しやと思って行ってみたんですよ、
うん、
気づいたら枕買ってました。
うわポンジスキームや。
でまあなんかねやってもらったのはあの首の何、うん、まあ、いわゆるストレートネックって言われてるやつ気味なんですよ。
はいはいはい。
そのどれぐらい首がまっすぐになっちゃってるかとか、うん、そういう湾曲の角度とかを測定してくれたりとか、うん、実際にベッドに横たわってなんか枕がの高さと素材、羽毛なのか、うん、まあ、化学繊維のなんかなのかみたいなのをいろいろ試して、なんか頭にどれぐらいフィットしてとかを、まあ、一個ずつ試しながら、いやこの枕が良さそうですねみたいなのを見てもらったりとかして、で実際その枕がね結構いい値段したんですよ。2万5000円、
うんうんうん、するよねそういうのって、うん、
まあコンサル含めたら、まあ、ぶっちゃけそこまで高くないかなと思いつつ、サービス
コンサル、うん、
そうそう、で実際その後メンテとかも無料でやってくれるらしいんで、
はいはいはい、まあまあまあ
ずっと使う前やったらいいかなと思って、
試しに騙される時によく聞くなんかセリフいっぱいないけど。
で実際それを買ってね、
うん、
まあ枕を変えて寝てみたら、横尾さんやっぱ首痛くないんですよね。
うわ、
ちゃんと聞いてて
本物やった。
うん、でやっぱその姿勢とかって、特にあのベッドの硬さとかも関係あって、ベッドの硬さ、ね、枕の高さ、うん、硬さ、うん、だからそのベッドと枕それぞれの硬さを自宅に合わせながら選んだかんねんけど、
うん、
とにかく自分的には多分普段結構柔らかいベッドに寝てて、で体とかも触ってもらったら、あこれ柔らかいベッドじゃなくてもうちょっと硬いベッドの方がいいですねとかアドバイスくれたりとかして、
はいはい
はい、その辺も寝具の全体のコンサルをしてくれて、
へえ、
まあ、結果なんかその首も痛くなるのなくなった、なくなった、うん、なくなったし、
いや、でもな、清の場合その鬼プラシーボあるからな。
鬼プラシーボでもね治ったらいいんです
けど、まあでもね確かにね結果が大事だから、
結果のオーラリング前回僕計測してるんですけど、うんうん、オーラリングも早速スコアが上がって、
あら客観的にも裏打ちされてるじゃない、
うん、そうそうそうされてたんで、まあプラシーボでも何か結果が出てるんで、まあ一旦なんか 1ヶ月から2ヶ月ぐらい試してみて、なんか結局なんかその姿勢とかってずっともう同じ枕とか同じ寝具で寝てるがゆえに形成されてる部分もあるから、
うん、
やっぱ、
うんうん、
結構1日の3分の1睡眠時間なんでね、結構時間をかけてやられてるんで、そうですね、まあ、それとねこういきなり強制できるようなもんでもないんで、まあ、ちょっと時間をかけて直していきたいなみたいな話で、ちょっとすごいいいコンサル受けたんで、ちょっとここで紹介しました。
そうですね、なんかあの最後結果聞くまではどうせと思って前つばの3つあってとかいうやつやと思ってたけど、ちゃんとしてるんですね。
そうそうそう、よかったですね。枕でなんかそのよく最近の枕ってさ、首側が結構盛り上がった枕多いじゃないですか。
あるある。
アメちゃんそういう系の枕？
俺無理で、
うん、
なんかあの切り刻んだストローみたいな入ってるやつじゃないと無理。
くしゃくしゅなるやつね。
そうそうそうそうそうそう。
切り刻んだストロー確かに。で首側が結構盛り上がってる気が最近多いけど、うん、その枕コンサルの人曰く、うん、あれはなんかあの海外の人向けの骨格に合わせた ものが入ってるだけで、正直日本人にあんま合わないと思いますみたいな話をしてて、
へえ、
うん、だからまあできれば平らな枕とかの方がおすすめなんですみたいな話をしてて、あそうなんやとか、
勉強になりますね。
うん、そうそう。でそこでまあなんか奥さんと一緒にいたんですけどね。
うん、はいはい。
でまあ、あのリラックスした空間でお店でそういうお互い寝かせられて枕調整してる中で、なんかあお茶とかいりますかって言われて、
うんうん、
でお茶も出してくれて、
うん、
お茶も美味しくて、奥さんが、うん、あこれお茶めっちゃ美味しいですねみたいな、これどこのなんですか、あ市販のやつです、
うん、スーパープラシーボ
あでもこのお茶美味しいですよねってあのそのフォローも迎えて
はず、全員はずやつ、
全員はずお店の雰囲気に当てられてるやんって俺突っ込んでたけど
いやほんまに、だからさっきのオーラリングようなったも信用できんくなってきた
結果ね、プラシーボで体が良くなったかもしれない。
ちょっとあの継続で確認ですね、これは。
そうですね、はい、ちょっと今後どうなるか分かんないですけど、
そうですね、ちょっと10回ぐらい収録した後に不意に聞くわ
そう、枕どうなった、うん、そう捨てたとか
何のこと、
はい、様子見したいと思います。
そうですね、
そんな感じですかね今回は。
はい
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ました。
番組の感想などはコミュニティでお話できたら、投稿いただけたらとても嬉しいです。
あ、それだけになった。
もちろん
あ
の匿名とかで参加できるんで、うん、もちろん無料で、概要欄にリンク貼っとくんで、そこからご参加いただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい、お便りは、番組概要欄のフォームから送っていただけると、ちょっと数えきれないぐらい溜まってるんですけど、必ず読んでるので、
ヒュー、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。